はいと、こんばんはです久しぶり、どれぐらいぶりか、2週間ぶりぐらいかわかんないけど、来ましたですね、今日はですね、まあ陸があったというのもあってですね、であとまあそうなんだっていうとね、師匠シリーズがですね新作出てますよというところの連絡を受けましてですね、見たら実際増えてたので、それをやろうかなと思います。はい。で、まあまあ時間ないんでちょっと始めたのが遅いんでですね、まあ、新作増えてるのが2つだってことなんで、その2つをやって終わりにしようかなと思うんですけども、はい、で、ジータレスよ272、おっちゃん来た、こんばんは、最初から聞くと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはととりあえずありがとうございます。で273、イサムさん、コント、こんばんはです。読むものを2つに限定してしまうなんて一体どうしたんだと、一体どうしたんだっていうか2つしかねえしっていう、あと全部俺読んだしっていうのがあるんで、外伝まで読んでるから、俺外伝も全部読んだんだよな、覚えてないけど多分読んでるんで、まあそれだけ、2つだけということですね。で、274、おささささささって書いてあるんですけど、あ、打ちすぎよくわかんないけど、とりあえずこんばんは。で275、あられちゃんのモノマネに絶対的な自信を持つおっさんコント、あられちゃんのモノマネってわかんねえんだけど、うん、あられちゃんのモノマネって言ったらキーンぐらいしか、あとなんかあったっけ、 あとむちゃぐらいか。でもそれでモノマネって言われても絶対的な自信ねえし、とりあえずこんばんは。で276、サがゲシュタルト崩壊したと、サだけ、ゲシュタルト崩壊でサだけとかでするのかな分からんけど、はい。で、277、いっちゃんをおすすめ、寝ながら聞かせてもらうよと、まあ寝ながら、まあありがたいです、それでも、聞いていただければと。で、278、お茶の師匠シリーズ録音聞き終わったところだ、聞き終わったところだ、こんばんはと、とりあえずありがとうございますはい、まあ、こんばんはということなんで、はい、こんばんはです。じゃあ早速いきましょうかね。まあ2話ですけど、どれぐらいかかるかちょっとわかんないですけどやってみたいと思います。一番初めはですね、なぞなぞという方からいこうと思います。さてと、じゃあなぞなぞの方いきましょう。あれ279、まだ若干声が本調子でなさそうだなと、俺の中ではほぼ本調子に近いんだけど、でも確かに 100% じゃない感じはしますけど、でももうずいぶん前からこんな感じで。で280、おっちゃんの放送久しぶりっす、楽しみっすと、まあ、ありがたいことって、まあ、おっちゃんじゃねえんですけどじゃあ行きましょうか。はい、じゃあなぞなぞ。大学4回生の冬だった。俺は仲間3人と少し気の早い卒業旅行をした。交代しながら車を運転し、北陸周りで関東へと入った。宿の手配もない行き当たりばったりの旅で、ビジネスホテルに泊まれればいい方。どこも満室で仕方なく車の中で寒さに震えながら朝焼けを見たこともあった。目的はない。ただ学生時代特有の怠惰で無意な時間の中にもう少し全身を沈めていたかった。みんな多かれ少なかれそんな感傷に浸っていたのだと思う。ある町に着いた時、俺はふと思いついた。知り合いがこの辺りに住んでいたはずだ。携帯電話で連絡をしてみると懐かしがってくれた。1時間くらい後で落ち合うことにする。並木道がきれいに伸びている新興住宅地の中を通り、路肩に下ろしてもらい、終わったら連絡くれと言って去っていく仲間の車を見送る。 都心から離れると、あの人であふれた息の詰まるような街並みよりも空間的に随分余裕が出てくるようだった。カラフルなレンガで舗装された道を自然と浮き足立つステップで進み、大きなマンションが群れるように立ち並ぶ方へ目をやる。マンションというより団地か。そこへ向かう道は軽く傾斜し丘になっている。その団地の入り口に公園があった。広い敷地にはわずかばかりの遊具とたくさんの緑、そして住民が憩うためのベンチがいくつかあった。そこにその人は座っている。小春日和の暖かい日差しに目を細めながらこちらに手を振る。俺は照れ隠しに大げさな動作で手を振り返し、ことさらゆっくりと歩いていった。元気でしたか、多田さん。なんだか面白い。ここ数日砕けた仲間同士の掛け合いしかしていなかったので口が滑らかに動かない。元気だとその人は言った。以前より少しふっくらしたようだ。髪の毛も伸ばしている。何よりあの紳士で鋭かった眼差しが柔らかくなっている気がする。ベンチの隣に座って近況を報告した。昼下がりの公園は自分たちのほか時折主婦らしき若い女性が通りがかっては去っていくだけだった。そうか、お前も卒業か。感慨深げな声に後ろめたい気持ちでうなずいた。卒業を待つ仲間たちとは違い、俺だけは単位が足りずに留年することが決まっていたからだった。旅行なんてしている場合ではない気がするが、捨て鉢になっていたというわけでもない。ただその頃の俺は全てなるようにしかならないという達観めいた平成の境地にあったような気がする。けれどかっこ悪いのであえてその事実を告げることはなかった。風のないだ日だまりの中、二人でいろいろな話をした。たかだか 2,3 年前の過去が遥か遠い昔の出来事のように色あせて、それでもほのかな輝きとともによみがえってくる。知恵も結婚したんだってな。ええ、二次会に呼ばれてましたけど、あの人も変わりませんね。あ、二次会に呼ばれましたけど、あの人も変わりませんね。相手はどんなやつだというので、やっぱりああいうタイプの人でしたと答えると、なるほどと笑った。ちり紙交換の車がどこか遠くを走っている音がする。顔を上げはっとした表情を見せて何か思い出そうという風情だったが、すぐにまだいいかとつぶやいた。その横で俺は胸に小さな針が刺さったようなわずかな痛みを覚える。顔を伏せ、その痛みの正体は何だろうと自問する。そういえばこの団地にも七不思議があってな。不意にその人は切り出した。え、学校によくあるあれですか。ああ、まあ小中学生も多いし同じノリで生まれたんだろう。そう言って順番に教えてくれた。団地への上り坂を時速100キロで駆け上がるババア。夜中シートの前の欅の木の枝にぶら下がる首。夕方イートの壁に映った自分の影が勝手に動く。団地内の公衆電話ボックスにお化けからの電話がかかってくる。割と聞くような話ですね。そうだな。でもこの団地の七不思議は子供だけじゃなくて主婦連中にも信じている人たちが多いみたいだ。時々噂が聞こえてくるよ。手のかかる小さい子供を持ち狭い空間に押し込められた大人たちも心の病巣があるということかな。あそこを見てみな。指さす先に目をやるとブランコのそばに小ぶりなジャングルジムがポツンと立っている。あのジャングルジムにいつの間にか小さい子供が入って遊んでるっていう話もある。見通しがいいし、あんな細いパイプの骨組みのどこかに隠れられるはずもないのに、誰もいなかったはずのジャングルジムの中に気がつくと男の子が一人入っているんだ。 パイプを上り下りしながら内側を這い回っているらしい。見てしまっても気がつかないふりをしていると、またいつの間にかいなくなっているんだと。まるで妖怪みたいですね。カエに出会ってしまった時の対処法とセットで存在する噂だなんて。確かにな。二人ともジャングルジムを見ていた。男の子の姿はない。あの遊具があんなに小さかっただろうかと思う。自分にもあんな狭いパイプの中を這い回って遊んだ時代があったということがなんだか不思議だ。子供といえばこんな話もある。ベビーカーを押して母親が団地の中を散歩していると、周りに誰もいないのに声が聞こえるんだ。キョロキョロしているとまた聞こえる。ささやくような小さな声。ベビーカーの中からだ。まだ喋れなかったのに、とうとう赤ん坊が喋れるようになったんだと喜んで母親がベビーカーの中を覗き込む。なのに赤ん坊はぐっすり眠っている。一体何が赤ん坊にささやいていたのか。それは何だ。怖い話ですねと素直に言えなかった。何か合理的な解釈ができないかと考えたが、情報が少なすぎた。仕方なく、ノイローゼじゃないですか、育児ノイローゼと言うと、かもなとうなずいた。そしてそのまま少し遠い目をした。不意にカチャリという音が聞こえる。地面に鍵が落ちている。ジーンズのポケットから落ちたらしい。かがんで手を伸ばし拾ってあげる。すまんな、こんな状態で。その人は窮屈そうに手のひらを広げ受け取った。渡すとき指先が触れてなんだか照れたような気分になる。照れ隠しにそのまま指を折ってみせる。6つですね、ここまでで。ん？ああ、七不思議か。あ、そうだな。最後の1つは面白いぞ。面白い？それはオチ的なものだということだろうか。面白いというか、怪談として珍しいというのかな。こんな話だ。そうして丁寧に話してくれた。この団地には謎々おじさんという怪談がある。 A 棟の702号室にいるおじさんらしい。どうして謎々おじさんなのかというと、読んで字のごとく謎々が大好きなおじさんだからだ。噂を聞いた子供が702号室のドアの前に立ってコンコンとノックした後、ドアについている郵便受けをカタリと内側に押してから部屋の中に向かって話しかける。おじさん、おじさん、クジラよりも大きくてメダカよりも小さい生き物なんだ。おじさんはなぞなぞが大好きだけど、なかなか答えがわからない。ずっとずっと考えている。ドアの前で待っていても返事はない。仕方がないので引き返して自分の家に帰る。答えはいるか、そんなのいるか、だからいるか。こんなに簡単なのにおじさんはわからないのだ。子供の住む団地の一室で家族は寝静まり、自分も部屋でもう寝ようとしている頃、玄関のドアをコンコンと叩く音が聞こえる。家族が誰も起きないのでベッドから這い出し、恐る恐る真っ暗な玄関に向かうと、コンコンとドアを叩く音が止まる。カタリとドアの郵便受けが開く音がする。クジラよりも大きくてメダカよりも小さい生き物なんだ。郵便受けから低い大人の声。その声は続ける。答えはね、泥。泥だよ。子供はどうしようもなく怖くなる。謎々おじさんがやってきたのだ、こんな時間になって。でもイルカなのに。答えはそんなのイルカ、 なのに自分の声が出せない。泥だよ。もう一度小さくつぶやいて、かたりと郵便受けが戻る。ドアの向こうから気配が消える。おじさんが帰ったのだ。泥という意味のわからない答えを残して。そんな噂、団地の子供たちはその噂を聞いて、面白半分に次々と702号室の郵便受けになぞなぞを放り込む。お父さんが嫌いな果物なんだ。公園で静かにそーっと乗るものなんだ。世界の真ん中にいる虫はなんだ。答えはパパイヤ。パパが嫌だから。答えはシーソー。シーッとそーっと乗るから。答えはカ。世界の真ん中は蚊だから。けれど、なぞなぞおじさんはそんな簡単ななぞなぞがわからない。夜中まで考えて、家族の寝静まる子供の家にやってくるのだ。郵便受けから低い声で、お父さんが嫌いな果物はね、歯の生えた梨。公園で静かにそーっと乗るものはね、くり抜かれたニレの木。世界の真ん中にいる虫はね、花歩き。その気持ちの悪い答えを聞いても、絶対に違うと言ってはいけない。違うと言っても、別のもっと気持ち悪い答えを低い声で囁いてくる。それを繰り返していると、自分でも本当の答えがわからなくなってくるのだ。答えがわかるまで、なぞなぞおじさんは帰らない。なのに答えが消えてしまう、という話だ。どうだというように見つめられる。それは確かに怖いが、まるで変質者だ。その702号室は無人なんですか？
いや、おじさんが住んでるよ。
え、じゃあ実在の人なんですか？
そう、普通のおじさん。もちろんお化けなんかじゃない。団地の集会にも顔を出すし、近所付き合いも普通にしてる。むしろ、どうしてそんな噂が生まれたのか、本人が一番首をかしげてる。
本人にも心当たりがないんですか？
らしいよ。ただ子供好きでな、よく近所の子供になぞなぞを出していたんだ。答えを当てられたら飴とかガムをあげていた。逆に子供が出すなぞなぞに答えられなかったりしても、そういうお菓子を巻き上げられたりね。
それを聞きながら、俺はやっぱりそのおじさんがやってることなんじゃないかと感じた。ただ誇張されているだけで。
奥さんがいるんだけど、ちょっと前まで共働きでな、昼間は大抵その家は留守なんだ。七不思議の噂では、その昼間に702号室に行くことになっている。それで郵便受けから部屋の中に謎々を一方的に話す。肝心なことは、その謎々おじさんは答えが分からなくて返事がないということがパターンになっていることだ。当たり前だな、誰も部屋の中にはいないんだから。でも夜にその謎々の答えを話しにやってくるというところが変だろう。なぜその誰も聞いていないはずの謎々を知ってるのか。
そうか、子供にとっては昼間に誰もいない家だからこそ、ノックをしてドアの郵便受けから謎々を投げかけるなんていういたずらができるのだ。なのに、いないはずの誰かにその謎々を聞かれている。これは一体どういうことだろう。
答えがないから七不思議なんだろう。その702号室のおじさんは変な噂が立ったせいで奥さんに怒られて、今なぞなぞ禁止になってるよ。というか、近所の子供と遊ぶの自体自粛中。
子供が好きな人だろうに、少しかわいそうな気がするが、世間体というものがある。ほとぼりが冷めるまで仕方がないのかもしれない。
ほとぼり？ふと思う。そんなもの冷めるのだろうか。 一度七不思議になったものがそう簡単に。何かきっかけになった事件や事故があったとしても、一度そういう階段になってしまったものは永遠と子供たちのコミュニティの中で一人歩きをし生きながらえていくのではないだろうか。いや、それがな、最近奥さんが仕事を休んでて家にいるようになったもんだから、子供が昼間来ても郵便受けからなぞなぞを出した時点で追い返されてる。奥さんは怖い人だから、いずれ子供たちも懲りるだろう。そうか、それなら確かにほとぼりが冷めるかもしれない。七不思議が消えるのか。笑ってしまった。おかしいか。うなずく。でも直接本人から聞いた話で笑えないのがあるんだ。本人というのはそのおじさんですか。そう、まだ共働きの頃、たまたま仕事を休んでて昼間一人でいたらしいんだ。密かに楽しみにしてたのは、噂に釣られた子供が実際にドアをノックして謎々を出してくるんじゃないかってこと。もしそんなことがあったら、どうやって脅かしてやろうかとニヤニヤしていたらしい。全然懲りてないじゃないですか。でも子供たちがやってくる気配はない。それはそうだ。普段留守をしている平日の昼間なら子供たちだって学校があるはずだ。たまたま休校だとか、水曜日で午後は授業がないとか、そういう日じゃないと。子供が来そうになかったので近くのコンビニに買い物をしに行った。帰ってきて702号室のドアの前に立った時、思いついてノックをしてみた。当然誰もいないから返事はない。ドアの郵便受けを親指で押し込んでみる。数センチの幅の隙間ができる。かがんだまま子供の真似をしてなぞなぞを出してみた。おじさん、おじさん、松の木の下ではおしゃべりしたかったのに、桜の木の下まで歩いたらあやとりをしたくなりました。なぜだ。返事はない。こんなバカなことをしているのが恥ずかしくなって廊下をキョロキョロしてしまう。子供たちはこれのどこを面白がっているんだろうと思いながらドアを開けて部屋に入る。中に誰かいたら嫌だなと思ったけど、もちろん誰もいない。ほっとしてコンビニで買ったものを袋から出して冷蔵庫にしまっていると、玄関のドアをノックする音が聞こえる。はーいと返事をして冷蔵庫を後ろ足で閉め、はいはいと言いながら玄関に行き、サンダルを引っ掛けてドアの鍵を外そうと手を伸ばす。すると視線の下、郵便受けが語りとなる。外の音がほんの少し流れ込んでくる。ざわざわざわざわ。あ、これはと思った瞬間声が聞こえる。おじさん、おじさん、松の木の下ではおしゃべりしたかったのに、桜の木の下まで歩いたらあやとりをしたくなりました。なぜだ。誰の声だ。鍵を外そうとした手が空中で止まる。あれ、いつの間に夜になったんだろう。暗い、玄関が暗い。電気をつけないと。声は続ける。答えはね、気が変わったから。答えは気が変わったからだ。心臓が激しく動いている。そのどこかで聞いたことのあるような低い男の声がささやくように言う。答えはね、桜の木の下には死体が埋まっているから。ドカンとドアを蹴った。声は黙る。すぐにドアの鍵を外し開け放つ。光があふれる。さっきまでまるで深夜のように暗かったのが嘘みたいに。外には誰もいない。誰かが走り去る気配もない。なんだ今のは。足がガクガクする。自分の声のようだった。さっきまでドアの向こうに自分が立っていたのか。何が何だか分からなくてひたすら震えていた。 ていう話と、おどけて見せるのを俺は久しぶりにゾクゾクした気持ちで見つめていた。怖いですね。完全に怪談だ。なぞなぞおじさんという七不思議に出てくる存在が自分自身とは別個のもののように立ち現れている。まるで、そこまで考えたとき、はっとして横に座る人の顔を見た。この人の周囲にはそれが多すぎる。かつての自分の体験を記憶の底から呼び覚まそうとして、一瞬意識がこの場所から離れた。その時だ、俺の耳は子供の声を拾った。ぐずるような声、近い。ゾクリとしてジャングルジムに視線をやる。その中にさっきまでいなかったはずの子供の姿を見てしまう気がして顔がこわばる。1秒2秒3秒。俺のその様子を見てその人も緊張したようだったが、やがて俺が何を考えたか分かったようで苦笑する。ああそうか、俺はあえて見えないふりをしていたのだ。冷静になれば何も怪談話などではないのに。照れくさくなり、ちょっとトイレにと言って立ち上がる。あっちにある。指で示された方へ歩くことしばし、小綺麗な公衆トイレを見つけて用を足し、俺はその場で考えた。行ってみるか。トイレの前にはシートという刻印がされたクリーム色の壁がある。映像は近い。挙動不審に見られない程度にキョロキョロしながら、何色かに色分けされた舗装レンガの上を歩き、 A の刻印のある巨大な建物の前に立つ。玄関でのセキュリティはなかったので、堂々と正面から入り込み、エレベーターに乗る。7を押すと、途中で止まることもなく目的地で扉が開いた。平日の昼日中、太陽の角度の関係か、妙にひんやりした空気が漂っている廊下に出る。静かだ。ここまで住民の誰とも出会わなかった。702号室は端の方だ。壁とよく似た色のドアが並んでいるのを横目で見ながら歩き、やがて702の表示を見つける。ドアの両脇の壁に自分で取り付けたのか、プラスチックの板があった。子供たちのために禁煙を。喫煙は決められた場所で。そんな活字が黒く刻まれている。なぞなぞおじさんはどうやら禁煙運動だか禁煙運動だかをこの団地で推進している人らしい。団地の集会ではお母さんたちからは支持され、お父さん連中からは煙たがられているに違いない。俺は小さく笑ってドアをノックする。しばらく待っても反応はない。やはり仕事に出ているらしい。ドアノブの横、下目の位置に横長の郵便受けの口がある。色は銀色。軽くかがんで右手の親指で押してみる。覗き込んでも部屋の中は見えない。ドアの内側に郵便物を受けるカバーがあるのだ。少し大きめの声で言う。おじさん、おじさん、ヘビースモーカーがある朝急に禁煙したのはなぜだ。こもった声がそれでもカバーの向こう側に漏れていくのがわかる。けれど室内からの 人の気配はなく、なぞなぞに答える声もなかった。しばらく待つ。静寂が耳に響く。耳鳴りがやってきそうで身構えているが、いつまで経ってもそれは来なかった。語りと郵便受けから指を離し、702号室を後にする。一度廊下で振り返ったが、ほんの少しドアが開きかけている。なんてことはなかった。映像の玄関に降り立ち、できるだけ遠回りして戻ろうと来た方向の逆へ足を向ける。 なんとか迷わずに元の公園に戻ってくると、その人は逆方向から来た俺にあれという表情をして、そしてすぐにニコリと笑った。気を使わせたな。ちょうど胸元をしまうところだった。胸に抱いた赤ん坊はさっきまでぐずりかけていたのに、今は満足そうな顔で目を閉じている。赤ん坊の口をハンカチで軽く拭き、その人は俺に笑いかける。家に寄っていかないか。その提案に一瞬迷ってから遠慮した。友達がもう迎えに来ますから。そうか、残念だな、とさほど残念そうもなく言うと、その人は赤ん坊に向かってあぶぶと口をすぼめてみせた。俺はもう行ってきましたよと口の中でつぶやく。そうしながら3桁の番号が印字された鍵があのタイミングでポケットから落ちたのは偶然なのかどうか考えている。やがてその無双も曖昧なままどこかに消え、ただ冬の合間に差し込まれた柔らかい小春日和の公園に立っている。小春日和にあたる季節をアメリカではインディアンサマーというらしい。寒さの本格的な到来の前にぽっかりと訪れる冬に向けた準備のための暖かな時間。春でも大げさだと思うが、夏とはすごい例えだ。その時不意に思ったのだ。数年前、人のいないプールで始まった自分の夏が終わってしまったのはいつだろうかと思えば、ずっと夏だった。秋も冬も春も、またやってきた夏も。見たもの聞いたもの、やることなすこと、何もかも無茶苦茶で、無茶苦茶なままずっと夏だった気がする。山の中に身を伏せて虫の音を聞いた秋も、寒さに震えた冬の夜の海辺でさえ。やがて別の世界に通じる扉が一つ一つ閉じていき、気がつけば長かった夏も終わっていた。夏への扉という小説がある。その中でビートという猫は11もある家の外へ通じる扉を飼い主である主人公に次々と開けさせる。扉の向こうが冬であることに不満で、夏の世界へ通じる扉を探して主人公を急かすのだ。何度寒さに失望しても、少なくともどれか一つは夏への扉であると疑わずに。俺は失望はしていない。そんな別の世界へ通じる扉などない方がいいということはよくわかっているからだ。ただその頃垣間見たありえない世界の景色に今さら感傷を覚えることはある。そんな傷が胸にわずかな痛みをもたらすのだろうか。じゃあさよなら。手を振って公園を出る。その人はベンチから立ち上がり、こちらを見送っている。これからその人が帰る扉の向こうにはありふれた生活があるのだろう。七不思議の世界などではなく。俺はもう一度さようならとつぶやいて、歩きながらゆっくりと背を向けた。小春日和のベンチと、ずっと抱いていた遠くほのかな輝きと、そしてかつて愛した夏への扉に。以上。はい、師匠シリーズなぞなぞっていう話でした。はい、でジータ行こう。ジータレス読み281、言われてみればちょっと声がハスキーかもと。まあ完全じゃないですね、自分でも。うん、わかりますけど。てかね、暑いからクーラーつけてるせいな気もする。今はつけてないけど。で282、まだ声ガラガラしてるって書いてあるけど、うん、しゃあないね。 で、にゃかちゅうさん、数年間おっさんの声を追い続けてきた俺にごまかしは聞かないぜと。まあ自分の声、うん、100% じゃないのは確実にわかる、うん、で、284、昨日イッシーとはしゃぎすぎたんだよと。昨日ね、エースコマって言ってましたからね。でもそんなに喋ったかな俺で、285、磯村さんお初です、いつも通勤中に聞いてますと。出た、お初、お初です、はい。で、我慢できずに書き込みしちゃったてへと。どんどん書き込んでください、ありがたいです。師匠シリーズ全ウプ希望ぬと。じゃ あまとめてアップしたいと思います。もう前にアップしたのはもう消えちゃったのかな。さすがに2週間はもう経っちゃったか。で、286、おっさんこんと。まあおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんは。で、287、この BGM のホラーアニメ面白かったよね、なんてタイトルだっけかっていうので、ゴーストハント。ごめんなさい、俺ゴーストハントのこの曲が使えるっていうのをとある方に、使えるっていうのはその合う、こういう配信に合うんじゃないのっていうんで教えていただいたっていうのがあって、ゴーストハント自体は知らない面白いんだ、見るかいつかいつか見るか、はい。で、次行きましょう。次はもういいかいっていう題名の話。長さ的にはさっきとあんまり変わらない、はい。じゃあ行きましょうか。師匠から聞いた話だ。大学2回生の春だった。休日の昼間に僕とかのこさんはとある集会所に来ていた。平屋のさほど大きくない建物だ。バイト先の調査事務所の所長から話を聞きに行くよう指示されただけで、何の準備もなしに渡された地図を頼りにやってきたのだった。迎えてくれたのは50年配の女性。玄関から入ってすぐの襖を開けると10畳ほどの日本間があり、そこへ通された。地区の寄り合いに利用される集会所で、鎌田さんというその女性はそこの鍵を管理しているらしい。その鎌田さんのご主人が地区長をしていて、また彼女自身地区の婦人会の会長とのことだった。その土地の名士的な家柄ということだろう。鎌田さんがほっそりした顔に困惑げな表情を浮かべて切り出したのは、その集会所にまつわるお化けの話だった。気持ちの悪い声ですか。ええ、かなこさんの言葉にうなずきながら、彼女は気味悪そうに視線を部屋の中にさまようせる。思わずその視線を追いかけるが、何も変わったものは見つからなかった。話を聞くに、かなり以前からこの集会所の中で誰のものとも知れない声がどこからともなく聞こえてくることがあったそうだ。昼の最中であればこそ、夜の集会所ともなれば人心地のしない不気味さで、ましてたった一人居残って片付け物をしている時に誰もいないはずの部屋の中から声がするともなれば、その恐ろしさ以下ばかりかということらしい。昔から密かに囁かれていた噂話だったのだが、このところのオカルトブームのせいか、地区の子供たちの間でその噂が一人歩きし始め、お化けの声に話しかけられたら返事をしないと殺されるだの、逆に返事をしてしまうと床下に引きずり込まれるだのといった恐ろしげな怪談になってしまい、子供同士で物陰に隠れて脅かし合いをするのが流行り、気の弱い子が気絶して救急車を呼ぶような騒ぎも起こってしまったとのことだ。お寺や神職にお祓いをしてもらわなかったんですか。かなこさんがそう問うと、鎌田さんは答えにくそうに、あ、ええと曖昧な返事をした。その様子から僕は、お祓いをしてもらっても会議が終わらなかったという裏を読み取った。多分かなこさんもそう思っただろう。そうでもなければこんな話が小さな更新所に持ち込まれるわけはない。 たとえお化け絡みの依頼をいくつも解決し、業界内では多少名の知れた看板娘がいるにしてもだ。その噂はいつ頃からあるんです？
さあ、20年、いえ25年くらい前だったか。この集会所は一度建て替えをしてまして、その前からあったかどうか。
そう言って鎌田さんは首をひねった。ということは、はっきりわからないくらい昔からある噂ということか。あなた自身はその声を聞いたことがありますか？
はっと表情を固くして鎌田さんは曖昧にうなずく。
声だけなんですか？姿を見たという人は。
私は見たことはございませんけれど。
いいよどん、見たという噂は歩いている。そう受け取った。しかし気持ちの悪い声が聞こえるという噂がメインであることは間違いないようなので、何かを見たという噂の方は信憑性がさらに低い。
少し見させてください。
かなこさんは立ち上がり、周囲を軽く見回しただけで襖に手をかけた。二本間から出ると真剣な表情で集会所の中を一通り見て回る。もう一回り小さい部屋にトイレ、台所、祭りで使うような提灯や小道具でいっぱいの物置、二階もなく、あっという間にもう見るべき場所はなくなってしまった。ついて回っている間、僕も何か違和感がないかとアンテナを張っていたが、特に感じるものはなかった。しかしかのこさんは僕よりはるかにそういう違和感を感じ取る能力が高い。意気を込めて師匠と呼ぶほどだ、師匠と呼ぶほどにだ。その師匠が難しい顔をして廊下の天井を睨んでいる。一緒にそちらを見上げるが、木目が波打っているだけで何も変なところはない。
どうしましたと言おうとして手で制された。
何か聞こえる気がするんだけど、何とも言えないな。
思わず耳を澄ます。しかし何も聞こえない。
師匠が神経を集中し始めたのがわかる。表情がなくなり身動きをしなくなる。僕は固唾を飲んでそれを見守る。鎌田さんが後ろで気味悪そうに佇んでいる。師匠の気配が揺らぐ、ゆらゆらと、まるでそこから消えていきそうな錯覚。僕は怖くなって彼女を現実に戻すために肩を叩こうかと逡巡した。
わかんない。
不意に彼女が戻ってくる。その声に僕は少しホッとする。結局怪異に遭遇したという体験談が多い夜まで様子を見ることになった。鎌田さんは半信半疑というか、困ったような顔のまま僕らに鍵を預け、よろしくお願いしますと言い置いて立ち去った。
昼の3時過ぎだった。
今日はこの集会場を使うような予定も特にないらしく、僕と師匠はひっそりとした室内に腰を据えた。
探索もしたばかりだったので、とりあえずすることもなく、玄関からすぐの日本まで古い型のテレビをつけて、さほど面白くもない旅番組を見ていた。
気持ちの悪い声って何なんでしょうね。
ぼそりと口にした僕に、座布団を数枚並べてその上に寝転がっていた師匠が顔を上げる。
お化けだといいな。
お化けだといいですね。
賛同しつつも、自分たち以外の何の気配も感じないことに疑惑を抱いていた。異常に霊感の強い師匠でさえ何とも言えないと言っているのだ。もし何らかの霊的存在が救っていたとしても、病弱で矮小なやつに違いない。噂にあるように、話しかけられたら返事をしないと殺されるだとか、返事をしてしまうと床下に引きずり込まれるといった素晴らしい体験は間違いなくできないだろう。
ため息をついて僕はトイレに立った。
廊下に出るとき、ギーッと床が鳴いて、無駄に広い集会所の壁や天井に反響した。 防音構造になっているのか、外の音があまり中まで響いてこない。
なるほど、これで中の音がやけに大きく聞こえて、ちょっとした物音でも気になってしまうのか。
トイレから戻り、またテレビの前に寝そべる。
時間だけが過ぎていく。
チッチッチッチッという壁にかかった時計の音が、テレビが静かになる瞬間にだけやけに大きく響く。
鎌田さんから食べていいと言われていた台所の柏餅を日本間に持ち込んで、自分で入れたお茶と一緒に口にする。
うまいな。
うまいですね。
やがて夕暮れがやってきて、小さな窓からも光が失われていく。
知らぬ間にうとうとしていた。
師匠が何か言った気がした。
畳の跡が頬に張り付き、剥がすときにヒリリとする。
半覚醒の頭で言葉を認識しようとする。
ああそうか、もういいかい。
そう言われたのだ。
体を起こすと周囲を見渡す。師匠がテレビの前でうつ伏せになったまま死んだように寝ている。
あれ、師匠じゃなかったのか。じゃあ一体誰が。
そう思った瞬間、もう一度聞こえた。今度ははっきりと。
もういいかい。
立ち上がって身構える。どこから聞こえた。
わからなかった。ただその言葉の余韻が室内から廊下に向けて動き、襖を通り抜けていったのを感じた。
この日本間には僕と師匠しかいないはずだ。
これか、噂は。
緊張して襖に手をかける。そろそろとずらして首だけで覗き込む。
廊下はすでに暗く、ひっそりと静まり返っている。
闇の帳の向こうに人の気配は全く感じない。だからこそ異様な空気がひしひしと伝わってくる。
僕はそっと襖を閉め、室内を振り返る。
師匠はまだ寝ている。膝をついて揺り起こす。
もぞもぞと動いていたが、めんどくさそうな声でお化け以外見たくないとつぶやいたのが聞こえた。
見えないから問題なんですよ。
僕は白いストレッチパンツのお尻の部分を遠慮なく叩いた。
てえな。
師匠が乱暴な口調で起き上がったその瞬間だった。
もういいかい。
どこからともなくそんな問いかけが降ってきた。思わず二人とも動きが硬直する。視線だけを走らせて室内を観察するが、何も目に見える異常はない。
なんだ、これから何が起こる。
ドッドッドッという心臓の音を聞きながら考え、
噂では何と言っていた。
返事だ。
返事はするのが正解か、しないのが正解か。
もういいかいに対してする返事は、
師匠。
横目で見ると黙ってろという一言。
緊張しながらもじっとしていると、また得体の知れないその声の余韻が空中に糸を引いたようにスーッと動き、今度はテレビのある壁の向こうに消えていった。
壁の向こうは外のはずだ。
はっと息を吐き、初めて自分が息を止めていたことに気づく。
師匠は間を置かずに走り出した。
廊下に出て電気をつけて回る。トイレや台所、物置ともう一つの小部屋、すべて一通り探索したが、自分たち以外の第三者はどこにも潜んではいなかった。
玄関に戻ってきてドアを見ると、自分たちで施錠した時のままだった。
腕時計を見ると夜の8時過ぎ。
ほんの少しうとうとしたつもりだったのに、こんなに時間が経っている。
さっきのは何でしょう。
恐る恐る聞く僕に、師匠はかぶりを振った。 言葉は発していたが人間的なものを感じなかった。普通の霊とは違う気がする。かといって物霊とも。僕はもういいかいというさっきの言葉の声色を思い出そうとする。男か女か、そして若いのか年寄りなのか。しかしダメだった。空気を振動させて伝わった音ならば記憶の中に確実に残っているはずだが、あの声は直接脳に響いたとでも言うのか、全く勝手が違った。まるで幻聴を思い出そうとするように捉えどころのない感じ。余計な情報が刻一刻と揮発し、もういいかいという言葉の意味だけが純粋に脳裏に刻印されていく。最後に壁の向こうに余韻が消えていったような気がしたことを思い出し、玄関の扉に目を向ける。師匠もうなずいて玄関の段差を降り、靴に足を入れた。扉を開けて外に出ると、明るさに慣れた目に夜の空気がドロドロと黒い膜となってまとわりついてきた。古い家の並ぶ閑静な住宅街の一角にある集会所の敷地は広く、玄関から表の道路まで少し距離があった。その間の砂利道を歩いてくる黒い人影に気づいた。どうかされましたか？怪訝そうな表情が敷地の隅の街灯の明かりに照らし出される。鎌田さんが両手にお盆を抱えて立っていた。ほっとして、ええ、それがと言いかけるのを師匠が制した。ちょっと聞きたいことがありますがいいですか？
ええ、はい。
鎌田さんは玄関の扉を開けてお盆を置いた。ラップに包まれたおにぎりが6つと雑炊らしいタッパーが乗っていた。夜食を持ってきてくれたようだ。姿を見たという人はいないんですね。
噂ですか？
そうですね、あんまり。
声がするとみんな。
あなたは聞いたことか？
気のせいかもしれませんが。
もういいかい？師匠の言葉に鎌田さんは肩をびくりとさせる。やはり
噂では返事をするとどうだとかしないとどうだとか言っていましたが、実際に。
そこまで言った時また聞こえた。
もういいかいという声がどこからともなく、そしてどこへともなく。
だが今度はその声と同時に何か別の気配が高まるのを感じた。それはほんのわずかな違和感だったが、僕の首筋をひやりと撫でて師匠を一瞬で反応させた。玄関から飛び出して走り出す。集会所の壁伝いに左側へ回り込む。自転車が何台か置き捨てられている場所を膨らみながらかわし、玄関正面から見て敷地の右奥へと向かう。敷地の端のレンガ塀のあたりは砂利だったが、集会所のそばの地面はコンクリで舗装されている。その壁際にプロパンガスのボンベが2基立てられている。小さな窓に見覚えがあった。頭の中で集会所の間取りを思い浮かべる。ちょうど台所の裏手だ。師匠はその壁際の地面に両手をついて這いつくばる。張っている蟻を見つけようとするような格好だった。しかしその目の焦点は遥か地面の下に向かっている。
何か埋まってるな、ここに。
コンクリ塗装の地面を食い入るように見つめたまま師匠はつぶやいた。僕は少し手前で立ち止まり、固唾を飲んでその様子を眺める。ようやく鎌田さんが追いついてきて怯えたように、どうしましたかと問いかけた。師匠はその声が聞こえなかったかのようにひたすら地面を舐めるように見ていたが、やがて体を起こし、
何か埋まってますね、ここに、と言った。
僕はこちらの方角から何か気配のようなものを感じ取っただけだったが、師匠は確実に場所まで特定したらしい。
何かと言いますと？
それが知りたいんですよ。この下は何です？
もしかして地下室か、地下室か何かがあるんじゃないですか。鎌田さんは首をひねっていたが、そんなものはありませんと断言した。まあ、確かにそれもそうだろう。平屋の何の変哲もない集会所に地下室など似つかわしくないし、中を探索した結果、それらしき地下への出入り口はなかった。小さな貯蔵庫の類もないということを付け加えられ、師匠は考え込む。じゃあ浄化槽は。一瞬ハッとしたが、さっきトイレに行ったとき普通に水洗式だったことを思い出す。いや、しかし水洗式でも下水ではなく浄化槽で汚物を貯めるということもあるのだろうか。浄化槽は。鎌田さんが答えようとしたときに、表の方から懐中電灯の光がゆらゆらと近づいてくるのが見えた。何の騒ぎです。近所の人だろうか。50年配の痩せた男性が緊張したような面持ちでやってきた。後ろにはその奥さんらしい女性。鎌田さんがどう説明したものか迷っていると、構わず師匠はその痩せた男に向かって、この下に浄化槽はありますかと聞いた。男は怪訝な顔をしながらも、ないよと即答した。今は下水が通ったからと続ける。だったら下水が通る前は。
通る前。
少し思い出すような表情を浮かべた後、男は表の方を指さした。
浄化槽はあったけど、玄関の横だな。
そういえばトイレは玄関から入ってすぐ左手にあった。浄化槽はその表側に埋まっていたのだろう。師匠は考え込む。ブツブツと何かつぶやいている。いつの間にか男の奥さんらしい女性が消えている。鎌田さんに向かって何かジェスチャーをしていたので予感はあったが、しばらくすると数人の足音が聞こえてきた。
この人が霊能者？
そんな無遠慮な声がかかった。小太りのおばさんが興味津々という感じに近寄ってくる。どうやら婦人会長の鎌田さんが独断でこっそり調査事務所に依頼したというわけでもないようだ。師匠は露骨に嫌な顔をして、それでも増えた地元の人々に向かって再び問いかけた。
この集会所の建て替えはいつの話ですか。
鎌田さんにも聞いた質問だ。何人かが顔を見合わせ、今年大学卒業のなんとか君が生まれた頃だという情報から22年前という結論が出た。その建て替えの前から気持ちの悪い声に関する噂はありましたか。
ざわざわする。
気味悪そうにその中の一人が、あったと思うと言った。
建て替えの前からあった。では今の集会所の構造にこだわってはいけないということか。
では建て替え前に浄化槽はどこにありましたかという師匠の問いかけにはすぐに返答があった。
トイレの位置は変わってないから同じ玄関の横
だったら、そのさらに前でもいいですから、とにかくこの地下に何か埋まるような心当たりはありませんか。
ざわざわと相談に入る。
いつの間にかまた人が増えてきている。子供の姿が表の方に見えたが、すぐに母親らしい女性に引っ張っていかれた。なんだか大事になってきたな。僕は師匠の後ろに控えたまま、困ったような、興奮してきたような複雑な気持ちで事態を見守っていた。何度かのやり取りの結果、数十年前にこの集会所ができる前には、この敷地は近所の工務店の資材置き場に使われていたということが分かった。その頃工務店を手伝っていたという初老の男性がたまたまその中にいて、地下に何か埋めるようなことはなかったと思うと言った。実直そうな物言いではっきりそう告げられると、なんだかもう手詰まりな感じがしてしまったが、次の師匠の問いかけで空気が一変した。
その資材置き場の頃に気持ちの悪い声の噂はありませんでしたか。
初老の男性は目を向いて驚きの表情を浮かべた。そして今 重要な事実に気づいたように絶句した。
あった？
と周囲からも驚きの声が上がる。
いや、言われて思い出したんだが、確かにあった。そうだ、吉光さんも聞いたと言って怖がってた。
本人も今の噂と若き日の体験だが結びつくことに初めて思い立ったようで、頬が紅潮していた。
どんな声を聞いたんです？と師匠が畳みかける。
初老の男性は、
いや、自分は聞いたわけじゃないが、ともぐもぐ言った後、夜子供が遊んでいるような声がする
という怪談じみた話が従業員たちの間に広がっていたことを話した。
なんだこれは。
集会所の建て替えどころの話じゃない。
一体どこまで遡るんだ。
話の行く末にドキドキしていると、師匠がさらに畳みかける。
資材置き場の前は、ここには何が？
この問いにはなかなか即答できる人は現れなかった。やがておずおずと60歳くらいの女性が手を挙げて、松原さんの辞書だったはずですと言った。
その言葉に、そういえばという声が上がる。
だが直接当時を知る人は誰もいなかった。かなり古い話なのだろう。
こりゃうちの年寄りを連れてこにゃと言って妙に嬉しそうにこの場を離れる人がいた。
師匠はもう一度地面に這いつくばり、コンクリの地面をコンコンと叩いたり撫でたりしながら、何かを感じ取ろうとするように目を閉じたり開いたりを繰り返していた。
やがて80歳は超えていると思われる女性が息子に連れられてやってきた。
夜の9時を回ろうかという時間に急に外へ連れ出されたにもかかわらず、大前自弱として足取りも落ち着き払っていた。
師匠は体を起こし、そのおばあさんに向かって聞いた。
ここには松原さんという方の家があったんですか？
ええ、ございました。
戦前ですか？
ええ、日中戦争の前に家を引き払いまして、一家揃って隣町へ引っ越されました。
ではまだ松原さんがここにおられた頃に家を訪ねられたことは？
おばあさんの丁寧な口調に自然と師匠の口調も改まっている。
ございました。私と一つ違いの弥生さんというお姉さんがおりまして、よく一緒に遊んでおりましたので。
その頃、今のこの辺りは松原家でいうと何があった場所でしょうか？
この問いには答えられず、小首をかしげた。
地下室もしくは防空壕のようなものは？
続いての問いにも記憶が定かでないらしく、かぶりを振るだけだった。
では。師匠が一瞬舌なめずりをしたような気がした。
この辺りに浄化槽、いや便装はありませんでしたか？
おばあさんはあっという顔をした。
当時はもちろんボットン便所でしたが、確か玄関からこちらに向かったところにあったような気がします。
ここが大事なところなんですが、どうでしょう、その家で誰かいなくなった人はいませんか？
いなくなった？
最初は亡くなった人はいませんかと聞いたのだと思った。しかし師匠は確かにいなくなった人はいませんかと聞いたのだった。
行方不明になった人ということか。
おばあさんは記憶をたどるように伏し目がちに小さくうなずいていたが、やがてほっそりした声で、知恵さんとつぶやいた。
弥生さんには2つか3つ年下の妹さんがおりました。今は何と申すのでしょうか、その知恵遅れの子でした。いつも弥生さんの後ろをついて回って、お姉ちゃんお姉ちゃんと旗から見てもそれはそれは懐いておりました。
弥生さんも知恵遅れの妹を心配してあれこれと世話を焼いていたのを覚えております。
いなくなったのは？
さあ、それが。
おばあさんは困ったような顔をして懸命に記憶を呼び覚まそうとしていたが、どうやらはっきりとわからないらしかった。
分かったことといえば、その松原千恵という女の子がおそらく10歳を過ぎた頃、ある日急に姿が見えなくなったということだった。
どこかにもらわれていったかどうかしたのだと思うのですが。
子供心にも大した事件ではなかったということか。それとも姉の弥生さんと仲の良かった娘からすれば、その姉にべったりの妹はむしろお邪魔虫であり、ある日急にいなくなっても心配するようなことはなかったのだろうか。
松原千恵。
師匠はゆっくりとつぶやいてもう一度地面に這いつくばった。コンクリに額をぴったりとつけて目を閉じる。
知恵。
もう一度そうつぶやく。
その瞬間僕にも分かった。さっき玄関でもういいかいと聞こえた時にこちらの方角から感じた気配のようなものが
足元からじわじわと湧き上がってくるの。
足先が重くなっていく。ズブズブとコンクリの中に靴がめり込んでいくような錯覚を覚える。
チャンネルがあった。
ぼそりと師匠がそう言う。そしてお前はと聞く。僕はかぶりを振る。師匠が言うのは僕が今感じている程度の感覚ではないのだろうから。
張ったまま師匠の左手が差し出される。僕はそれに戸惑いがちに握る。
その瞬間自分の視界にかぶるように別の視界が開けた。ノイズのようなものが走り、不鮮明だが笑っている女の子が見えた。10代前半だろうか。着物を着ている。
その子が木の幹に向かって顔を伏せた。
何か言っている。
数だ。
数を数えている。
視界が動いた。木と女の子に背を向けて走り出す。
途中で茂みをかき分けようとしていたが諦めてまた走る。
呼ぶ声。
返事をする。
家が映る。
古い木造家屋。
その縁側を回り込む。
隣の家の垣根。
そのそばに井戸。
小さな離れのような建物が見え、木戸が風で揺れている。
また呼ぶ声。返事をする。
視界がしゃがむ。
木戸のそばに頑丈そうな板が地面に埋まっている。
それを苦労しながら取り出す。
取り外す。
中を覗き込む。
暗い。
視界が振り返る。
家と垣根の間。
その向こうにはまだ人影は見えない。
地面に開いた穴に視界は滑り落ちていく。
周期。
腰までおでのようなものに浸かる。
暗い。
上を見ると丸い穴から空が覗いている。
呼ぶ声。
今度は小さな声で返事。
見つからないように。
時間が過ぎる。
探す声。
やがて遠ざかる。
さらに時間が過ぎる。
なんだか楽しい気分。
空から声。
なんだ危ないな。
開いてるじゃないか。
丸い穴から見下ろす男の顔。
驚く。
眉間にシワ。
視界は半月になる。
笑いかけているのだ。
ますます険しくなる男の顔。
震える方。
短い時間の間に複雑な変化をして、そして穴から離れる。
次に丸い空の穴から男が見えた時、その手には大きな石が握られていた。
打ち下ろされる手。
衝撃。 赤く染まる視界、暗転。はっと我に返った。師匠は左手を引きながら、見えたかと聞いてくる。こんなことができるのは最近知ったことだった。僕よりも師匠の方がはるかに霊感が強く、師匠に見えて僕には見えないということが多々あったのだが、そんな時に師匠の体のどこかに触れていると、どういう効果なのか、ほぼ同じレベルで見えてしまうことがあったのだ。高齢術なので、参加者同士が手をつなぐのと同じことなのだろうか。周囲にザワザワした空気が戻ってくる。僕らを奇異の目で見つめる人々に師匠は向き直った。この下に松原千恵さんが埋まってます。牽引な言葉に驚きの声が上がれば、やっぱりというの、やっぱりというような声も上がった。そして半分以上が疑わしげな声。姉とかくれんぼをして遊んでいる最中に、便槽に隠れた千恵さんと偶然それを見つけてしまった父親、そしてどういう心理が働いたのか、衝動的に娘を石で撃って殺してしまう。それからはおそらくだが、便槽をコンクリか何かでそのまま埋め立て、千恵さんはいなくなってしまったことになった。ひょひょと語った師匠にうなずく人もいれば、うさんくさそうな顔を隠さない人もいる。しかし当時の松原知恵を知るおばあちゃんは、涙を浮かべて言葉を発せない状態になっていた。じゃあ集会所で聞こえた気持ちの悪い声は、その知恵さんが？誰かが言った言葉に師匠はかぶりを振った。私たちが聞いたのは、もういいかいという言葉でした。知恵さんは隠れる側でした。だから千恵さんなら、まだだよ、もしくはもういいよと返すはずです。そうだ、もういいかいは探す側の言葉。探しているのは誰だ？弥生さんが。おばあさんがようやくそれだけを言った。ハンカチで涙を止めようと目元を赤くしている。松原弥生がある日かくれんぼの最中に急にいなくなった妹を探して、今もさまよっているということなのか。その魂だか思念だかで、うさんぐさげだった人々も気味の悪い怪談から人情話になりそうなせいか、納得したような雰囲気になってきた。確かに現にそんな気持ちの悪い声の噂が広がっている以上、これは落としどころとしてはとっつきやすいのだろう。しかし僕は最初に師匠が言っていた、言葉は発していたが人間的なものを感じなかったという言葉が引っかかっていた。そこまで言うのであれば単純な例などではないはずだ。がぜん井戸端会議になってしまった場所で、それぞれの雑談の波を越えて師匠はまだ涙を拭いているおばあさんに話しかけた。すみません、あと一つだけ。隣町へ引っ越した後、弥生さんはどうされました？
結婚されてどこかへ行かれていたはずですが、20年くらい前に旦那様と死に別れて隣町へ戻ってらっしゃいました。その後は私ともまた往来がございまして親しくしておりましたが、確かあれは 5,6 年前だったかと思いますが、胸を悪くして入院先の病院で亡くなりました。
5、6年前。師匠はそうつぶやくと、違うというように首を振った。オッカムのカミソリだと僕に耳打ちする。いいか、声が聞こえるという噂は弥生さんの存命中からあった。では生き霊か。生き霊になってまで昔いなくなった妹を探していたというのであれば美談だが、本人は隣町に住んでいるんだ。生身で来ればいいんだから、わざわざ生き霊になる必要もない。では昔妹がいなくなったことを普段は忘れているか、ほとんど認識していないとして、夜眠っている時にだけそれを思い出し、魂が肉体から離れて隣町から探しに来ているのか。
そして5、6年前に弥生さんが死んだ後も今度は死霊となって以前と変わらない現れ方で妹を探し続けている。師匠のささやきを聞いているとなんだかややこしくなってきた。生霊から死霊へそのまま引き継がれる怪異なんて聞いたことがない。それ以外にも面倒くさい前提が多すぎる。オッカムのカミソリというのは哲学だか論理学だかの言葉でな、ある現象を同じ程度にうまく説明する仮説があるならより単純な方がより良い仮説であるっていう言語だ。私ならこう仮説するね。もういいかいと言って探しに来ているのは松原弥生ではない。それはただの反論で仮説ではないでしょう。そう返そうと思ったがぞくりとするおかんに口をつぐんだ。では一体何が松原千恵を探して集会所をさまよっているというのか。僕らを無視してざわざわと思い思いの会話をしている人々の中で師匠はゆっくりと考えをまとめようとするようにつぶやく。子供なんだ、かくれんぼをしていた子供、探しに来るはずの鬼、なかなか見つけてくれない。私はここにいるのに、ここに、この地面の下に。そうか、遊び相手だ。遊び相手がいない子供はどうする。孤独の中で架空の遊び相手を作る。イマジナリーコンパニオンだ。師匠の独り言を聞いて僕も思い当たった。イマジナリーコンパニオンは幼児期に特有の空想上の友達のことだ。しかし本来それは本人にしか見えないし知覚できないもののはずだ。いや、触媒があれば混戦するように他者が知覚することもあり得る。経験があるのか師匠はそう断言する。触媒って、問いかける僕に師匠は地面を指さす。本人だ。松原千恵の霊魂だか残留思念だかを通して僕らにも彼女の架空の遊び相手の声が聞こえる。というのか、この世にはいない架空のかくれんぼの鬼の声が。一体それはどんな姿をしているのだろう。想像を仕掛けた。師匠の表情が変わる。しまったと口元が動く。もういいかい。聞こえた。確かに聞こえた。またあの声が。周囲を見たが反応しているのは僕と師匠だけだった。みんなおしゃべりに夢中だ。しかし異常なものは何も見つからない。夜空や集会所の壁、台所の窓、プロパンのボンベ、そして地面を順番に見回すが何も見つからない。しかし続々と背筋の毛が逆立つ。なんだ、異様な気配。どこからともなく異様な気配を感じる。まだだよと言ってしまいたくなるのを必死でこらえる。師匠は油汗を浮かべて目を向いたままうつむいている。息が荒い。今私に触るなよ。それだけをようやく絞り出すようにつぶやく。口元が声にならない言葉を紡いでいた。僕はそれを読み取る。チャンネルがあっちまったと、そう言っている。師匠には見えている。胸が脈打つ。想像しまいとする。何を想像したくないのか。もちろんいないはずのかくれんぼの鬼、10歳そこそこの知的障害を持つ少女が、父親に石で撃ち殺された少女が、そのまま地面の底に埋められた少女が、ずっと誰かが見つけてくれるのを待ち続けるその少女が、空想で作り上げた鬼、夜な夜な集会所をさまよう何か。ああ、想像しまいとして想像してしまう。思考が止まらない。やがて数分にも数時間にも思える時間が過ぎ去り、硬直した肩を師匠が叩いた。もう消えた。かくれんぼの鬼をやり過ごすにはじっと息を殺して耐えるしかないということを今さら思い出す。 師匠の顔色は蒼白になっている。一体どんな恐ろしいものを見たのか。顔を上げた師匠は慌ただしく、そこに集まった人々に向かって、今日はもう解散してくださいと言った。そして明日以降、なるべく早くこの下を掘り起こして遺体を見つけ、丁寧に弔ってあげてくださいと。集まった人々がガヤガヤとそれでもなんとか全員帰ってくれた頃には、夜の10時を過ぎていた。最後に残った鎌田さんに師匠は言った。もしこの下から遺体が出てきても、警察には私のことは言わないでください。地区で井戸を掘ろうとしたとか、何か適当なことを言って、うまくごまかしてください。はあ。反応が鈍い鎌田さんに念押しをする。大事なところだ。警察に目をつけられると、やりにくくてかなわない。今回のケースは古い話なのでまだいいが、彼らは犯人しか知り得ないことを知っている者は、とりあえず犯人とみなして対応するものだから。それから、師匠は少し言いよどんでから、できたらと続けた。見つけたと言ってあげてください。鍵を返しながら、軽く頭を下げた。以上。長かったな長かったな。ちょっと、もういいかいという話でした。師匠シリーズ。はい。で、1時になってしまったので、レス読みをして終わりにしたいと思います。289かな289。おじちゃん抱っこしてと。おじいちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、抱っこは考えましょう。で290。おっちゃん今日は何時間雑談するのって書いたんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえず今日は別に雑談っていうか、もう1時だしね。ってか明日も平日ですからね、仕事あるんで。で291、おっちゃんかーんって書いたんですけど、だからおっちゃんじゃねえんですけど、でこの放送が誕生日プレゼント1号になったぜ、ありがとうと。お誕生日おめでとうございます。はい。もう自分もね、誕生日この前ありましたけどもうあれですね、はい、もう誕生日はてかね、まあおめでとうって言われるのはありがとうなんですけどね、もう数字はね加算したくねえって感じですね。はい。んで、292、師匠の師匠かっけー、踏まれてーと。おかしい最後が、なんで踏まれてーなんだ。てかね、自分の場合ね、なんつうの、別に声分けとかも別にできないんで、師匠が全部男っていう、女なの分かってるんだけど、女の人だって分かってても女じゃなくて男としてやってます。だから途中おかしなことがあったりするんですけど、まあしゃあないできないし、どっちかっていうと男っぽい感じがするから、まあいいやと思ってやってますけどね。はい。で、まあ今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはいつも通りですね、ファイルバンクにアップします。で、リクが、ありましたんで、師匠シリーズ、今までやったやつっていうか、全部 今ある師匠シリーズは外伝も含めて読んでるから、それを全部アップしたいと思いますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましたというところで、今日はこの辺で終わりにしましょう。あんまり時間ないんで申し訳ないです、パパ行ってしまって。じゃあ、ありがとうございました。ではこの辺で終わりにしましょう。おやすみなさい。それではバイバイ。